令和3年第6回三河町議会定例会において通告に従い一般質問いたします。子どもの健康保持対策について、新型コロナウイルス感染症とその影響により子どもの健康が脅かされ続けている、肥満や視力の低下、虫歯などが増えているとの調査結果もあり、小中学校健康診断の結果と受診が必要とされた子どもの未受診についての所見を伺います。学校のトイレにトイレットペーパーと同じように生理用品の常備に向けての所見を伺います。子育て世代の負担軽減について、県内のすべての市町村で中学3年生まで医療費の無償化を実施しており、さらに高校卒業まで拡大しているのは25市町村となっています。本庁においても高校卒業まで無償化に拡大するべきと考えるが所見を伺います。全国的にも動きのある学校給食の無償化へ向けての所見を伺います。
安倍町長。
砂田茂議員にご答弁申し上げます。なお質問事項1および質問事項2の2点目につきましては、教育委員会よりご答弁申し上げます。質問事項2の子育て世代の負担軽減について、1点目の高校生の医療費助成に関するご質問でありますが、本庁の子育て支援医療給付事業につきましては、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るものとして実施しているものであり、現在山形県子育て支援医療給付事業を活用し、町単独事業と合わせて中学3年生までの医療費を無料化しているところであります。ご質問の対象年齢を拡大することについて、庄内地域においては18歳まで対象としているのが現在も1町のみであります。また本年10月に山形県町村会より山形県知事に対し、高校3年生までの医療費の無料化を含む子育て支援策の充実に関する提案がなされたことから、引き続き県および近隣市町の動向を注視しながら検討してまいりたいと考えております。以上答弁といたします。
鈴木教育長。
砂田茂議員にご答弁申し上げます。質問事項1の子どもの健康保持について、1点目の健康診断に関するご質問でありますが、令和2年度と3年度の健康診断結果を考察すると、検査項目により数値の増減は見られるものの、その要因が一概に新型コロナウイルスによる影響とは言えない状況であると捉えております。また各校におきましては、健康検診結果を保護者に通知するとともに、異常等があった検査項目については、保護者の責任において医療機関を受診するようお願いしており、学校としても受診の有無を把握している状況であります。2点目の学校トイレへの生理用品の常備に関するご質問でありますが、町内の学校現場におきましては、保健室に生理用品を常時保管しており、必要な児童生徒から申し出があった場合に使用させている状況であり、特に支障が出ていないことから、 トイレへの常備は考えていないところであります。質問事項2の子育て世代の負担軽減について、2点目の学校給食の無償化に関するご質問でありますが、学校給食にかかる経費負担につきましては、学校給食法第11条において学校給食の実施に必要な施設設備修繕費及び学校給食に従事する職員の人件費等は学校設置者の負担とし、それ以外の経費は保護者負担とするとなっております。全国の地方自治体の中には、政策として学校給食費の無償化を実施している自治体もありますが、多くの自治体においては法の規定に従い保護者から給食費を負担していただいている状況でありますので、現時点においては学校給食費の無償化は考えていないところであります。以上、答弁といたします。
5番砂田茂議員。
最初に健康診断の方、再度質問させていただきます。新型コロナウイルスによる感染が確認されてから2年になろうとしていますが、新たな変異株も見つかり世界に広がりつつあります。また日本でも確認されてきたところであります。コロナ感染の心配と合わせて、コロナ禍が長期していることでの子どもへの健康が心配されているところです。山形県保健医協会が今年の2月から3月にかけて、県内すべての小中学校、高等学校、それから特別支援学校を対象に、2020年度学校健診後治療調査、前年度分になりますが、これを行っております。そしてその調査結果が5月の10日に出ています。この調査を行った保健医協会、医師と歯科医師が一緒になって活動しているところですが、この保健医協会が学校を対象にした調査、この調査結果を町の方では把握していらっしゃいますか。
佐藤教育課長。
はい。今ご質問がありました、学校、保健協会の調査ということでありましたが、具体的にこの中身について、ちょっと現在私把握はしておりませんが、コロナ禍における学校での子どもたちの心的ストレス、そういったものについて、調査を行えるよう様式を統一し、各教育委員会および各学校に、調査依頼、配布し、各学校での対応をするというようなことは行っておりましたので、そういった部分では、委員会としても把握しておりました。以上です。
5番砂田茂議員。
この検診後治療調査に対しての回答は、全県の中で、回答率 36.2% だったそうです。149校となっていますが、そうしますと三河町の小中学校はこの調査について回答したんでしょうか、しなかったんでしょうか。その辺お聞かせください。
佐藤教育課長。
ちょっと現在この状況について把握しておりません。はい。
一応5番。
5番砂田茂議員。
把握してらっしゃらないということでした。子どもの健康に対する意識が若干低いのではないかとちょっと疑問に思うところであります。このような調査には協力して、全体で子どもの健康保持についての意識を高めていくべきと考えます。この調査結果を見てですね、大変心配しているところは、 未受診の子どもが治療を受けてない、治療を受けてない子どもが多いということです。その資料によりますと、小学校、中学校、それぞれ、コロナ禍前の2019年度の未受診率、まあ、治療を受けてない子どもたちですけれども、まあ、歯科、眼科、視力、耳鼻科、聴力、内科、それぞれありますが、平均でコロナ禍前は受けてない子が 23% ほどいたと、それがコロナ禍になってから 32% に増えた、9% 増えています。それから中学校では同じような項目で平均しますと、コロナ禍前が 33%、2020年度コロナ禍になってからは 46%、まあ、13% も増えているという状況です。で、本庁ではこの未受診の子どもたちは確認中とのことでしたが、この調査の中で未受診の要因と考えられる、そういう項目があります。この中で保護者の意識の問題を挙げています。未受診の要因と考えられるもの、保護者の子どもへの健康への理解不足、保護者が共働き、保護者が子どもに無関心、コロナによる受診控え、その他の一人親家庭だとか経済的困難だとかいろいろありますけれども、上位には保護者の子どもへの理解不足、無関心、これが上位を占めています。で、その要因についての意見ということで、小学校、中学校、高校からそれぞれ意見が出てるんですけれども、小学校の場合ですね、今現在痛みがない、困っていないため受診の優先順位が低くなっている、スポ症などの方が優先されている。中学校で多かった意見が、部活動や塾の都合を優先している、まあ、こういう要因についての意見があります。本庁でもまだ、まあ、未受診の子どもがいるとのことでした。治療を受けられないでいる子どもたちは困難を抱えたままで学習しなければならず、将来の学力格差、健康格差につながることも懸念される。子どもの健全な発達のため、コロナ禍の今こそ国や自治体、学校養護教諭、学校医、学校歯科医との連携を図り、保護者への啓発など対策に乗り出すことが必要と、この調査では指摘しております。やはりこの啓発、保護者に対する啓発、非常に大事だと思います。今後町の方はこの啓発についてどのようにお考えか、もう一度お願いします。
佐藤教育課長。
はい。この子どもたちの健康に関して、につきましては、この検診結果配布などについて、すべて学校現場の方で行っていただいております。各学校におきましては、毎年実施されました健康診断の結果を保護者の方に速やかに周知するとともに、受診をしてくださいというお知らせのチラシを配布しております。まあ、そういったところ、まあ、その年その年で学校にもよりますけれども、おおむね7割から8割は受診をしているという状況があるようであります。まあ、特に健康に重大な影響が出そうな項目については、保護者もある程度子どもの健康を留意し受診をしているようであります。特に未受診となっているのは、全県的に多分同様のものだと思いますが、特に歯科、それから、視力、まあ、こういった部分が異常となっても、保護者についてはなかなか受診に行かないですとか、定期的に、まあ、治療に行っているので、それ以上、まあ、受診しないとか、まあ、そういった理由が、まあ、未受診率につながっているというふうに、委員会では認識しているところであります。
なお、学校現場におきましては、ことあるごとに保護者に受診のお知らせをしており、学校での個別面談がある際は担任を通じし、再度の周知を、受診の依頼を行っているところであります。以上です。
議長、5番。
5番、砂崎茂議員。
引き続き啓発に取り組んでいただきたいと思います。続きまして生理用品の常備について、質問させていただきます。保健室に常備してあるということでございましたが、その使用した分は後で返さなくてもよい無償で渡しているのか、それとも後で返すことになっているのか、これはどちらでしょうか。
佐藤教育課長。
はい。学校保健室に、来て、児童生徒に与えた分については無償で、配布しているところであります。以上です。
議長、5番。
5番、砂田茂議員。
返さなくてもよい無償とのことでした。生理用品がなければすべての女性が学校にも行かれない、仕事もできない、日常生活をまともに営むことすらできません。生理をタブーとみなす風潮が残る中、国内の自治体の中でも生理用品の無償配布が始まっています。今年の5月28日、世界月経衛生デーに内閣府が行った初めての調査で、生理用品の配布に取り組んでいる自治体が255あると発表しています。政府はその前の4月に、生理用品は手に取りやすい場所、保健室のほかにもなど、学校トイレ配備も含む通知を出し、調査をしています。その時点では学校トイレ設置が13自治体となっていましたが、徐々に生理のタブーが打ち破られようとしています。学校では生理用品をくださいと先生に言うのは恥ずかしいとか、短い休み時間に教室の移動や着替え、保健室に行って生理用品をもらうことが時間的に難しいなどの子どもたちの声もあります。それからですね、以前のこの、9月議会でも同じ質問をさせていただいたときに、衛生面での課題ということもお答えいただいてました。この衛生面の課題、9月の時のことで、ちょっとその後どういうものなのか、再質問できなかったので、改めてここでちょっと確認したいんですけども、トイレットペーパーなどは個室にそのまま備えられています。なぜ生理用品は衛生面で課題があるのか、ナプキンなど一個一個積まれている衛生用品なので、当然衛生面での問題、課題はないと思うんですけども、もしあるとすれば、その生理用品を入れておくもの、例えば箱だとか袋だとか、そしてそれをどう設置するかが課題である、なんとかしていかなければならないことであると受け取りましたが、そういう理解でよろしかったでしょうか。これとは別に課題があったのかお聞きしたいです。
佐藤教育課長。
はい。前回の9月議会で、答弁の中でそのような回答をしたところでありますが、この衛生面という表現をしたことにつきましては、特に小学生、小学校のトイレにおいて、小学生については、生理を迎えていない子も多くおりますので、そういった部分で、使用頻度があまり高くないだろうと。で、トイレのすべての個室に配置した場合、その配置したものが使われずに長期間置かれてしまうということも十分想定されておりましたので、そういった意味で衛生面での課題があるというお答えをしたところであります。以上です。
議長、5番。
5番、砂田茂議員。
今小学生の方でのお話という小学校の方でのお話ですけれども、まあ、中学校でも同じような意味合いでこの衛生面ということをおっしゃったのかどうか確認したいです。
佐藤教育課長。
はい、まあ、それぞれの学校のトイレ数も違いますけれども、まあ、中学生においては、まあ、ある程度生理用品を使っている生徒が多いという認識はしております。まあ、そういった部分で、中学校の部分では衛生面という課題は、まあ、それほど高くないのかなというふうには感じております。
以上、5番。
5番、砂田茂議員。
それにつきましては管理上工夫していけばクリアできるものかなというふうに私は思うんですけれども、まあ衛生面ということで、まあその生理用品を他の自治体ではどう管理しているか、例えば神奈川県大和市の例では、全小中学校のトイレに生理用品が巾着袋に入れてフックに吊り下げて常備してあります。また奈良県、大和郡山市の中学校2校と小学校5校では、洗顔スペース、その洗顔スペースにプラスチックケースに入れて、設置して、そこから持ち出せるように、しているということです。まあ、このような取り組みも参考になるかと思います。でまた衛生面というならば、まあ、学校で急に生理が始まってしまったけど言い出せないとか、知られたくない、それから保健室に行きづらいなど、トイレットペーパーを何重にも重ねたり、それ以外のものを代用することの方が不衛生で、心身とも健康面で影響を及ぼすのではないかと心配されます。どうか管理上の問題はですね、工夫してクリアしていただき、まあ、やっぱり優先すべきは子どもの健康、子どもの気持ちに沿った設置の準備の検討が必要であると思います。今後前向きな検討と早い段階での常備を子どもも保護者も願っていることと思います。続きまして、子育て世代の負担軽減について伺います。子育て世代の負担軽減についてですが、高校卒業までの無料化については、まあ、3月と9月にも、そして今回も答弁いただいております。学校給食費の無償化については9月に答弁いただいています。その中で、医療費の無料化では少子化対策の重要な施策の一つと位置づけられているとの答えがありました。子育て家庭の経済的負担の軽減をしっかりと考えておられると認識しています。また近隣市町の動向を注視しながら検討してまいりたいとのことでした。近隣市町の動向といえば、お隣の庄内町の動きについては前にお伝えしております。近隣市町の動向をどう捉えているのか、また検討はされてきたものと思います。その検討状況、現段階でどういう状況にあるのか、もう一度お聞かせください。
丸山町民課長。
はい、子育て支援医療の年齢拡大の関係につきまして、本庁におきまして、近隣市町の状況等をこれまで把握してまいりました。で、今ご質問にあったような庄内町については、お話のとおり今後ですね、対象年齢を拡大していく方向で、動いて いるということはお聞きしております。あと、鶴岡市、酒田市の両市におきましては今のところ拡大時期は未定というふうにお聞きしております。あとさらにですね、それでは本庁におきまして、高校生まで拡大した場合どの程度の事業費が発生する見込みがあるかというところにつきましては、具体的な数字として確実なデータは出すのは難しいのでありますが、参考としてですね、今現在の中学生世代の給付費の支給額についてはデータとして、まとめておるところでありますが、今年度におきましてはその中学生世代においては、400万から500万の間の金額になるのではないかという見込みを立てております。またこれまでの実績としまして、各年度においてやはり金額がかなり変動が大きいというところでして、令和2年度におきましては中学生世代の該当する支出額としては令和2年度は490万ほど、令和元年度は約700万と、で平成30年度は約720万というような金額で、その年度によって、大きいというふうな状況までは確認をしておるところであります。あと県内の状況におきまして、今現在把握している内容としましては、来年度から導入する予定の市もあるようでございます。という状況ではありますけれども、まず本庁におきましてやはり、近隣市のとの均衡というようなところも考慮する必要があるのかなというふうに考えております。ご質問にあったとおり、子育て世代の負担軽減というところは十分、お気持ちは理解しておりますので、今後とも継続して検討してまいりたいというふうに考えております。
5番砂田茂議員。
中学生の医療費のところを試算において検討なされているというお話を伺いました。今年度よりですね、すでに無償化していた市町村で、償還払いだった4町村が現物給付へとしています。子育て世代への支援がさらに充実してきていると捉えますが、償還払いから現実給付、これも町の方でそういう町村を把握していると思うんですけれども、また先ほどの子どもの健康を考える上でもこれは重要だと思います。高校生の未受診率はコロナ禍前でも歯科が 59%、 眼科が 62%、 耳鼻科が 71.2% と驚くほど高くなっています。受診治療が必要とされた高校生が医者に行ってないと、または行けない、先ほども触れましたが未受診の要因については、高校生の場合はですね、 部活が忙しく時間確保が難しい、それから医療費無料ではないことも受診率低下の一因であるという意見もあるようです。医療を安く受ければ早期発見につながり、長期的に見れば医療費は減ると思います。この点についてのお考えはどうでしょうか。
丸山町民課長。
医療費が無料化すれば、受診率が増えるのではないかというようなご質問でありますけれども、そのまずは因果関係、がその無料化と受診率にあるかという部分について、そこまで資料を持ち合わせておりませんので、回答いたしかねるところであります。
一応5番。
5番、砂田茂議員。
私の考えるところは医療費と学費は本来国が負担するべきものだとは考えています。自治体の努力の積み重ねで国も動かされるのではないかと。また子育て家庭の負担軽減を考えているとのことでしたので、そのお考えをしっかり受け止めておきたいと思います。続きまして、学校給食費の方に移らせていただきます。多くの自治体では保護者から負担してもらっているので考えていないとの、以前もこういうお答えをいただいています。ただ県内でも無償化が進んでいるということは認識していただいているようです。小中学校全額助成、当然町の方では把握していると思いますけれども、県内で無償化が佐賀江市、酒川村、そして小学6年生と中学生を全額助成しているのが大江町、小中学生半額助成が尾花沢市西川町、満18歳未満の小中学生のうち第3子以降の子は全額助成としているのが5つの市あります。他に1食あたり10円とか20円とか助成しているところもあります。隣の鶴岡市では現在第3子以降の全額助成を行っていますが、第2子以降に拡大した場合の助成額の見込みや段階的にゼロを目指す上での見込み額等を検討しているようです。子育て世代の負担を少しでも減らそうと取り組まれている自治体の状況、このような取り組み状況をさらに詳しく把握されていると思うんですが、本庁でも無償化に向けての検討に入る時期に来ていると私は考えているところです。先ほど学校給食法のところでの学校給食は保護者負担にするんだという、 こう法律上条文が書いてあるということでしたけれども、学校給食法のこの法律の目的のところでは、第1条には食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割、食育の推進を図るとあります。それから学校給食の目的として第2条には食習慣を養うこと、自然の恩恵の理解を含め環境全体の態度を養う、それから食料生産流通消費を正しい理解に導くとあり、学校給食は教育そのもので無償化する妥当性はあると考えるところです。また無償化に向けての段階的な取り組み、先駆的な取り組みを行っている自治体なども参考にすべきと考えます。以上、質問を終わります。